もう一つの大切なことは、まあ、自分自身の見えないようにしましょう。まあ、釣りをする場合、三つの原則があるでしょう。すなわち、第一は見えないようにすること。そして第二も見えないようにすること。第三も見えないようにすることです。すなわち、これこそが最も大切なことです。旧約聖書の中では、まあ、祭司は、まあ、主なる神と人間との中保者として存在しました。まあ、いつの時代の、まあ、カトリック教会も同じことを我が物が追ってやっているのです。けども、新約聖書においてはそれとは違った原則が通用しているのです。すなわち、自分自身の見えないようにすることであり、人をすなどるものは決して中心になってはならないということです。バプテスマのヨハネは本当に人をすなどるものでした。まあ、エルサレムに住む人々、ユダに住んでいる人々はみんな、まあ、ヨルダン川に行って悔い改めの印として彼から水のバプテスマを受けたいと願ったのです。けども彼は中心になろうと一票も思ったことがない。彼は何を望んでいたかと言いますと、イエス様が盛んになり私は驚えるべきである。イエス様は盛んになれば私は嬉しい。まあ、魚は良い目を持っております。人々も私たちが善目に出ようとしているのか、それとも人々を探し求めて救おうと願っておられるお方がイエス様であるかを見ているのです。魚は我々を見ている限り餌を食べようとしない。たとえどれほど聖書的でありましょうと、私たちが前面に出てしまうなら人々は離れてしまいます。見られるべきただ一つの餌はイエス様なんです。見えなくなるようになりたいと思うことは一朝一夕にできるものではなく、ただ苦しい記憶によってのみこれを学ぶことができるのです。もう一つ、まあ、自分自身に気をつけることです。すなわちあなたの心の状態が非常に大切です。魚は針を持つ手が何であるかを感じるのです。私たちは失望落胆したり打ちのめされたような状態にいるとき、誰もイエス様の身元に引き寄せることができないでしょう。マスを取る場合、ハレは水面それぞれに置いてそれを軽く動かさなければならない。そして餌だけが見える状態にしなければならない。まあ、常に心が解放され喜びを持ってイエス様を見上げ、主は必ず奇跡を成してくださるということを 100% 信頼する。まあ、このような態度の時にのみ人々はイエス様の身元に引き寄せられるものです。箴言の25章注意説に、時期にかなってくださる言葉は木の掘物にはめられた木のリンゴのようだとあります。まあ、木のリンゴ、すなわち救いの福音は木の掘物にはめられるわけで、したがってそのように無力的なものでなければならない。まあ、以上のことをまとめると、主の平和が我々を満たしていること、そして主の喜びが私たちから輝き出ていること、そして主の御霊が我々に人をすなどるための軽い手を与えてくださることが考えられないほど大切です。まあ、今まで私たちはいろいろな、まあ、人々について、まあ、考えてまいりました。まあ、この間積極的に救われたい人々をいかにして取り扱うべきか についてだったんですけども、今日は全く違う種類の人間についてちょっと考えたいと思います。すなわち、まあ廃棄者をいかに取り扱うべきか。まあ廃棄者には2種類の種類があります。その一つはもうイエス様のところへ帰りたいという願いを持っていない人です。もう一種類は帰りたい、どうしたらイエス様の身元に帰ることができるかと思っている、まあ、いわゆる廃棄者があります。はじめに、まあ、全部の人が廃棄者ではないということを考えなければいけない。なぜならば廃棄したと思われる人はもともと全部本当の信者だったとは限れないからです。ヨハネ第一の手紙の中で次のように書かれています。427ページになります。427ページです。もちろんヨハネは、まあ、初代教会の兄弟姉妹にこの手紙を書いたのです。2章中級説、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。まあそれは誰も気がつかなかったんです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。まあ多くの人は外面的な理由を求めてイエス様を信じたと告白します。使徒行伝の中で、まあ、こういう、まあ、実例がありますけれども、使徒行伝の8章、222ページになりますが、使徒行伝8章の18節から読みます。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けるように、この権利を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに扱うこともできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪知を悔い改めて主に祈るなら祈りなさい。あるいは心にいただいた思いが許されるかもしれない。あなたはまた苦い誕生と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。シモンは答えていた。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。まあ、前に言いましたように、そういう人々はしばらく経つと彼らがマスクを外す時が来ます。それは彼ら出て行った、しかし彼らは私たちに属するものでなかったという証明をしたに過ぎない。まあ、このようなひどい、まあ、偽善者とともに本当の廃棄者がもちろんいます。本当の廃棄者はイエス様を本当に信じながら再び、まあ、このように囚われた人々です。これらの人々は自分の両親の殺し平気で毎日を過ごしている人々です。このような人々を取り扱うのは大変難しいのです。その人と話する前にたくさん祈ることが必要です。まあ、機会があったら、まあ、次のような御言葉をその人に 見せなさい。エレミヤ記の2章中3節と中9節お読みいたします。1137ページです。エレミヤ記の2章中3節1137ページ。まあ、主の、まあ、嘆きの声です。私の民、まあ、異邦人たちではない、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である、私を捨てて多くの水たみを、水をたむることのできない壊れた水たみを自分たちのために掘ったのだ。中級説、あなたの悪があなたを凝らし、あなたの背信があなたを責める。だから知り、見極めよ。あなたがあなたの神主を捨てて私を恐れないのは、どんなに悪く苦々しいことかを万国の神主の見つけ。まあ、これは一度救いに預かったイスラエルのために確証された御言葉です。まあ、他の似てる箇所はいっぱいあります。例えば、心の堕落している者は自分の道に甘んじる、善良を行う人はこれから離れる、箴言の14章14節。あるいは、ああ、反逆の子が主の見つけ、彼らは計りごとを巡らすが、私によらず同盟を結ぶが、私の霊によらず罪に罪を増し加えるばかりだと、イサヤ書31章の1節。または、悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定めとあります。またその者に向かって死の武器を構え、矢を燃える葉矢と叫ぶ、身を彼は悪を宿し害徳をはがみ偽りを生むと、まあ、詩編の7編の中2節か中4節です。もう一箇所読みます。エレミヤ記の3章中3節中4節です。1140ページです。エレミヤ記の3章中3節。ただあなたは自分の咎を知れ、あなたは自分の神主に背いて、すべての茂った木の下で他国の男と勝手な真似をし、私の声を聞き入れなかった。私の声を聞き入れなかった。主の見つけ、廃止の声を帰れ。主の見つけ、私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こう。まあ、イエス様のもとへ帰りたいと思っている廃墟者をどういうふうに取り扱ったらいいなのでしょうか。まあ、普通この種類の人々は、まあ、絶望に近い状態です。なぜならこの人たちは聖書の御言葉を知っていて、その聖句が自分たちを責め絶望しているからです。例えばヒブル書の6章、まあ、よく引用される箇所なんですけども、394ページです。ヘブル人への手紙の6章6章の4節から6節までお読みいたします。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かる者となり、神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度中時間にかけて実力を与える人たちだからです。まあ、このヒブル書の箇所はドロップした人々について言っているのであって、罪を犯した人を言っているのではない。 ドロップすることは意識して主イエス様に反抗することを言います。まあ、これをその人に悩んでる人に、まあ、教えてください。またその人に意識してイエス様に反抗したかどうかを尋ねてください。まあ、心が固くなになり悔い改めてイエス様の身元に戻ろうとしない人もいます。まあ、その人にこのような状態かどうかを、まあ、尋ねてください。もしそうだったらイエス様を再び十字架につけることになります。まあ、イエス様の元へ帰りたいと思っている人をどういうふうに取り扱ったらいいなのでしょうか。その人に、まあ、ペトロが3回もイエス様を拒んだ、事実を教えてあげなさい。そしてそのペトロでさえ再びイエス様に受け入れられ新しい力を